Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは映画監督の辰村仁さん、そのパート2です。引き続き公開したてのガイアシンフォニー第6番についてお伺いいたします。
Let's get knowledge with fun。
さて、先ほどはガイアシンフォニー第6番の中心的な出演者、まあお三方についてのお話をお伺いしたんですけども、その他にも、あの、虚空の音というパートの出演者として、弓スピリットキャッチャーの奈良裕二さん、それからディジュリドゥ奏者のノブさん、笛の雲龍さん、打楽器の長屋和也さんが登場して、本当にこう、なんていうんですかね、深く響くというか、こう、染み渡るような音を、ですね、本当に奏でてるなという感じはするんですが、その監督ご自身はもちろん彼らの奏でる音を直に聞いてる、
もちろん聞いてますけど、
ね、わけですね、
あの、まあ、彼らが登場する、彼らに登場してもらおうと思ったのは一番最後なんです。この3人を撮ってきて、うん、はい、特にあのロジャー・ペインが最後でしたけど、ロジャー・ペインの撮影の時にたまたまロジャーがあんな、あのアメリカのウッドストックって、まあ、あのウッドストックじゃないんだけど、バーモントのウッドストックですけど、仏教のさ、瞑想道場みたいなことはところがあって、そこあんまり、彼が説明しなかった面白いとこ連れていくっていうんで、連れて行ってくれたらそういうとこだって、でそこに3体の石仏が、はい、池に向かってあのお座りになってたわけですな。で普通仏さん日本ではだいたい前から、うん、しかもこっちが下から仰ぐっていう感じで見るじゃん。
そうですね、はい、
ところがそこは池の縁にあの仏さんが3つあったので座っておられたので、俺たち後ろから見ることになったわけだ、はい、
背中から、はい、
で、あの、はたと気がついたんだけど、みんなすっごい大きい耳してるんだね、仏様は。
仏様の耳がでかい、
うん、耳がでかいの、あの、気がついたことあります？すっごいでかいですよ。人間の耳よりはるかに大きな耳を、あの、仏、石仏はしてるわけ。
ほうほう。
で、この耳の大きさは何かって思った時に、多分俺たちがほら聞こえない音っていうのかな、こう、こう、あの、聞こえる音はまあ音楽とか音として聞いてるけど、実はそういう聞こえない音によって全てがつながってるような、そういう感覚があるわけだけど、その音を聞いている3人の人がいるという感じかなと思ったわけね。そうするとラビシャンカールと、ケリー・ヨストとロジャー・ペンって3人は決まってたんだけど、この3人をつないでいくなんか音が欲しいな。
なるほど。
で、たまたま俺が、あの、その鏡の前に鏡のようなあの池があるの、そこに石投げたら、そのちょうど見事ないい場所にポチンと落ちて、
波紋が
パーッと広がっていくと、ちょうどその波紋をあの仏様が聞いているような構図に取れちゃったわけで、
はいはいはいはい。
で、この時に、ああ、この波紋のに当たるような音を、こう、つなぎとして、あの、出てこいという意味なのかなって、まあ、こういう勝手な思い込みするんだよね。
なるほど、なるほど。
と思って、で、どういう音なんだと思ったときに、あの、この三人はほら、一応音楽じゃないですか。
はい、そうですね。
だから、その、音楽が生まれる直前みたいなとこ。あの、音としては聞こえるけど、なんていうか、いわゆる音楽というよりは、音だけど、いわゆる全くの自然界の音ではなくて、何か人間が最初に音を欲しいと、何か、そう思った、一番最初の、だから楽器が生まれてくる原点になるような音の世界が、まあ、ちょうど聞こえない音と、聞こえる音をつなぐ、最初の人間の出発点かなと思ったね。そうすると、そういう音を奏でる連中が、実は俺の周りにもたくさんいて、みんな結構、ガイアの、あの、なんか、仲間みたいな人で、しょっちゅう、まあ、もともとはみんなミュージシャンなんだよ。あの、一回ぐらいそういうセッションやったらいいと思うけど、一人はエレキのさ、ギンギンだし、一人はその、トランペッターで、あの、ジャズだったし、一人は能楽のさ、鼓の名人だし、一人はその、ジャニーズ事務所所属のメンバーだったようなのが、あの、ある日ある音に出会った瞬間に、その、 その音にも本当に引きつけられて、まあ、いわゆる有名になることとかミュージシャンとして
かっこよくやる、
かっこよくやるんじゃなくて、その音そのものに、なんか一生懸命追求してる、これがあのこの4人なんですよね。スピリットキャッチャーの奈良君っていうのは弓ですよね、
はい、
弓っていうのは動物を狩るもんだけど、しかし同時にあの弦楽器の元です、
あれは、
はい、で多分その動物の命をもらうときにその弓の弦の音がある種動物の魂とこう交流するための最初の人間の側のね、あの音っていう、そういうな、それをこう彼は音にしてる、だからスピリットキャッチャーでしょ。であのディジリドゥがさ、はい、あのアボリジニの人たちが大地の女神と交換するために、あのユーカリの木をあのシロアリが食っちゃって穴が開いた大きな太いやつをただ息だけであのものすごく低音ですけどね、あの吹いてるとこう大地の振動と自分がこうつながるようなね、あのだから神様と交流するためのディジリドゥでしょ。それからあのウンリュさんの笛っていうのも、これはあの笛っていうのは農楽なんかでもそうだけど、農家のピーってなるあれはその場の気を一つの音によってピーってこう変えて、その場を神聖なあの空間にしてしまう。で彼が今回吹いた笛はコアガラスの笛って言って、もともと笛じゃないもので、あのガラスのね美術品なのよ。ガラスの美術品を彼がふっと吹いた時にすごい音がしたんで、それを笛として彼が、ですから本来はあの見える美しい、器、
はい、
であったものを、あの彼が吹くことによって音にしてるっていう、そういう不思議な笛なんですけどね、その笛と。で、あのもう一人の長屋というのは、あのなぜか分かんないけど鋼とか鋼鉄とか金属の音ばっかり、あの修行しながらやってるわけ、で金属の音っていうのはね、あの発想はこうなんです。あの日本の神道の神様っていうのは岩っていうの、すごく岩倉とあって岩が神様であるっていうのすごくたくさんあるわけです、特に古いあの神社はね、でいつも岩は何かを奏でてると、
岩が
歌を歌ってる、あるいは岩が音を奏でてるっていう言い方はされるんだけど、凡人である僕らが聞いて岩の音ってこうやって耳傾けても聞こえないじゃん。
聞こえないですね、
だけど聞こえる人には聞こえるらしいけどね、
長
屋なんかは聞こえるって言いますから。でだけどそれどういうことかなって、多分ねそっから先でだんだんあの例えば鋼とか鉱物っていうのは必ず岩から抽出するものですよね、
はい、
岩の中にあるものからあの砕いて鉱石にして熱をあれしてだんだん鋼が出てくるんで叩いてこう、でそういうのを音にしてるってことは、鋼の楽器っていうのは多分岩の歌があるいは声が最初に僕たちにとって耳に聞こえる風になったのがあの金属の音だろうなと思うと、彼がなんでそんなことやってるのかと、あの鋼にこだわってるかっていうのもね、岩の声を聞くとか岩の歌を聞くっていうことだなと。まあそういうことがあって、その4人をそれぞれの場所で出てもらって、こんな理屈を言うためにあのあれしたんじゃないんですよ。だけど聞いてもらったり見てもらったら分かると思うけど、まあああいうのはこうそのような 感覚っていうのかな、
なるほど、
生まれてほしいな。
それが虚空の音というパートに、まあそのメインとなる3人、ラビシャンカルとケリオソとロジャーペインをつなぐものとしてと、
波紋がそれぞれのところにこう伝わっていく途中の波紋のような感じ。
虚空の音というね、その表現もこれなかなか面白いなと。あの虚空、まあ辞書なんかで見るとやっぱ大空とか空間とかそういう意味になるじゃないですか、そうするとまあ虚空と音っていうのはまあある意味ちょっと矛盾する、
ね、はっきり矛盾する、
ね、そうですね、
あの虚空は音は伝わらないっていう、
そうですね、
から虚空だとなってますから、
はい、はい、あえてでもこのね矛盾する言葉を使ってこう間をつなぐというところなんですね、
まあ、あの要するにその宇宙が我々は今あのこうやって実際にいると思ってるよね
思ってますね
地球にも、はい、地球も実際のものだ、はい、太陽も物質のもの、はい、でそれはどうやって生まれてきたのかっていう、ずっと先行って、まあ、科学理論の最先端の説明によれば、140億年ぐらい前に、ビッグバンというのがあって、 虚空から突如大爆発が起こって、そこから物質の源が生まれて、それがドアッと宇宙に散って銀河になって、銀河の中に太陽ができて、太陽の周りに地球ができて、地球の上に我々ができて、一番元が何もない虚空だって、何もなくてどうしてこんなものが出てくるのっていう、そういう不思議があるじゃないですか、
はい、
どうも虚空というのは我々の感覚で何もないと思っているけれども、
うん、
この宇宙全体の全ての源、物質的源の何かが物質的な形でない状態で存在したのが虚空であり、虚空には何か、何かあるはずなんですよね、うんうん、
その見えない聞こえないけど、
そうそうそう、その何かあるということをふと考えると、うん、耳には聞こえなくて、ある種のバイブレーションっていうんでしょうか、そのものになったり、無になったり、実になったり無になったりみたいな感じのこうバイブレーションみたいなものが虚空と考えると、その虚空は実は今僕らがここにいるということのもうベースの中に虚空があるはずだっていう、まあそんな思いはあるわけよね。
なるほど。
そんなことをさ、理屈や言葉で言ったってね、しょうがないんだよね。なんかわかんないけど、俺の体の中でこの音聞いてるうちに、変なこう、その、なんか揺らぎみたいなのが生まれてきて、
はい、
極端に言えば眠くなっちゃったり、あるいはそのなんかわかんないけど、ゾクゾクしちゃったりとか、そういう感じでいいと思うんですけどね。まあ、いずれにしても、まあ、ちょうど聞こえる音のギリギリの聞こえない音に行く前みたいな感じの音として、この4人の音があると。
虚空の音、うん、まあ、サウンドオブサイレンスという感じですかね。
そうそうそう、サウンドオブサイレンス。やっぱ音と音の隙間にあって、音がないと思ってるだけど、うん、そこに何か音が聞こえる感じがする、
少なくともバイブレーションはあるということなんですね、うん、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、映画監督の辰村仁さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。